こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの最初です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターの特集やリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回はまず最初にイベントのお知らせをしたいと思います。
はい、12月5日にイベントを、シリアルトーク第2回目のイベントですね、をやりたいと思うんですけど、まあ、前回とか前々回とかですと、まあ、ちょっとだけなんかイベントやるかもしれませんみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、正式に、やるっていうところで、トピックに関しては、名前、イベントの名前何でしたっけ？
ブランドにおける AI 活用の現在地
ですね。
すごい、そんな用意してたかのような。
でしょ？違うの？
そうです、そうです。当てます。
そうですよね。っていう、まあ、このタイトルで
AI の、まあ、実際にそのオペレーターが使っているツールでしたり、まあ、その実際に今 の AI をどういうふうに使っている、まあまあ、実態を、より話していきたいなっていう、ところで、まあ、何社かそのツールとかも紹介すると思うんですけど、まあ、そこの部分に関しては多分沼田さんがリードして、でまあ、それ以外にも、もうちょっとディスカッション、まあ、AI に関するディスカッションをするっていう、形を取ろうかなとは思っています。
はい。まあ、なんか結構あれですよね、生成系の AI って、まあ、画像とか動画とかの方が割とこう一般的には話題になりやすいんですけど、まあ、どっちかっていうと今回は、なんていうの、カスタマーリレーションというかのところで割となんか AI が活躍できるんじゃないかっていうなんか話とか、なんかそのもうちょっと結構こうリテールで活用する上で結構現実的なというか話したいねということで、なんか今回ちょっとこういうテーマになったので、うん、割とまあニッチはニッチなんですけどぜひなんか結構まあ、前回 のニューヨークの出張の報告会はね、結構こう幅広くいろんな人に聞いてもらえるっていう感じだったと思うんですけど、まあ、今回は本当にちょっとこうこの領域結構関わってる人みたいな、ちょっとこう何でしょう、キュッとテーマを狭めた感じなので、なんか前回よりももうちょっとこうなんか人数も少なめにで、こう皆さんとなんかディスカッションしながらというか、あと終わった後も交流会前回同様やりたいと思ってるので、うんうん、なんかその辺も含めてぜひぜひ皆さんどうしてるかみたいなのもちょっと聞きたいですし、
まあでもなんか個人的には前回もなんかブランドに関わってる人っていうのがすごい多かったと思うんですけど、今回も結構ブランドやられてる人とかなんか運営されてる人は全般的に普通になるほどねってなんか思ってもらえる内容なのかなと思ってて、うんうん、
はい、
AI ってすごいハイプ的な感じでめちゃくちゃ言われてはいるけど、実際その具体的にそのどうなのみたいなところのなんか話の別に答えをなんか出すとかそういうわけじゃないんで、なんかまあこういう事例もあるよねとかっていうのを話しながらいろいろと議論できるといいかなっていうので、はい、その辺いろいろ個人的にもリサーチしてる河野さんフラクターっていう会社の河野さんも呼んで話せるといいのかなと思ってるんで、
でまああれですね、実際に沼田さんも使ってるツール、とかも、ね、紹介するっていう感じですよね。
目の前でそのまあ出せる範囲で管理画面出して、うんうん、その実際になんか生成し今しているので毎日そういうのとかを見せられるといいのかなっていい、ね、ちょっと、はい、うん、思いました。その会社側の許可も得たんで
おいや実際なんかその動いてるとこやっぱ見たいですよね。
うん、
そういう系は
そう、
まあ生成系なのでどういう答えが出るのかアウトプットが出るのかちょっと予想が完全にはできないので、
うん、いやそうなんですよね
とんでもない答えその場で出る可能性ありますからね
あれってなっちゃうかもしれない
まあそうならないように
再来週の火曜日、
はい、
ですかね。あ、違う、待って、これが月曜だから。
来週の火曜日ですね。
来週の火曜日です。
はい。
で、はい、で、ちょっと自分と 宮武くんは先週実はあのアメリカ行ってたんで、
おうおう、
あのその時にまた、まあ、いろんな新しいリテールのお店とかも回って、そこでなんか、うん、なんていうの、また D2C っぽいものが卸戦略をいろいろ取っていろいろ卸し始めてるんで、うんうん、そういうのもまたたくさん買ってきたんで、なんかそういうのもちょろっとそのイベントとかで見せられるといいのかなと思いました。
うん、
楽しみ楽しみです。
まあ、あとニューヨークでイベントとかも行ってきたので、はい、あの
そうですね、
まあ、そこであの、まあ、実際 の, あの現地に、まあ、ニューヨークにいるあの、まあ、結構 EC ソフトウェアのファウンダーが多かったんですかね、の会とかにも行ったので、まあ、そこでもちろん AI の話とかも、出てましたし、あのまあ、何社か知り合いとかもいたので、まあ、そういうところにあの行けて、まあ、なんとなく、あ、今こういう感じで、考えられてるんだなっていうのが雰囲気として伝わったっていうのは良かったですね。
わちゃーっとした感じで、ステイ AI っていう会社のオフィスでやってたんですけども、人すごくて、
うん、
で宮武さんもそういえば苦手らしくて、私もあの片言の英語なんでやばい2人がそこに行ってでもあの CA の、あ、自分らの知ってる会社 の, あのファウンダーがいたりとか、結構知り合いましたよね。
そうですね、何社かいたり、 あと沼津さんが あのファウンダーだって言ってくれて、あの、
あ、そうそうそう、あの人あれじゃねみたいな感じで、
でそれで僕が話しかけに行く
で、それが突撃しに行く、なんか目的さえ与えてくれれば、
指示が出たら、はい、指示が出たら行けるんで、
目的さえ与えてくれれば、
まあ、行けますんでみたいな感じで、じゃあ行って
AI ってことですか正しい指示を
プロンプト宮武くんに、はい、入れまして、そしたら見事仲良くなりまして、翌日ね、向こうからお茶しないかって話になって、
ね、ミーティングして、そうですね、いろいろ情報交換して、
すごい、めちゃくちゃ高性能じゃないですか
ちなみにその会社もドット AI なんですけど、まあ、そこまで AI 関係ないかなみたいな
まあやっぱり結構この時代ですと、やっぱ AI が今ハイプなので、なんかあのピボットして、うんうん、なんか数年前に調達してで、まあ、今 AI 関連のプロダクトを作ってピボットを、してで、そっちでもう一回伸ばそうとしてるみたいな会社を数社見かけたので、まあ、なんかそういうトレンドみたいなものも出てますね。
うんうんうんうん、
はい、
初日からちょっと私体調崩して、
え、
もう息揚々と言ったんですけどギリギリでした
え、それはなんか時差ボケ的な、
いや、まあ、普通に多分ちょっと多少寒いんで、向こうの方が、
う
ん、
そうですね、
そういうのもあったりとか、ちょっと乾燥がすごいんですよ、とにかくアメリカの冬って、
うんう
ん、なんで、まあ、そういうので、
あ、でももう時期的にあのブラックフライデーのなんか前哨戦みたいなのとか結構始まってたんじゃないですか。
始まってましたね、
うんうん、
あとテレビ CM とかでもやっぱりブラックフライデーのなんかあの告知みたいな話がすごい出てたので、やっぱり皆さんそこの準備はしてましたし、あの何人か会った人たち ではあのちょっと申し訳ないと思ったのが、ちょっと来週すごい忙しいからってすごい言われたのであの、まあ、ちょうどそういうタイミングなので、
ああ確かに確かに、
まあ、でも会ってくれたのはすごいありがたいですね。
あ、ケイデンスとかね、うんうん、
そうですね、まあ、ケイデンスとかも含めてですけど、うん、あの何社かソフトウェア系の会社もそうですし、
1年で一番忙しいって
言ってたもん、ね、そうですよね
今日あの収録日24日金曜日だから、11月のアメリカの今日はブラックフライデーですよね。
アメリカちょうど多分今、ね、今多分東海岸がちょうど入ったタイミングですね。
入ったタイミング、あ、やばい
沼津さんこの収録
日何を
買うんですか。
買おうと思ってるもん、
やばいとか言って
この時期メール半端じゃないですからね。
いや、すごいですよね、
うんうんうん、
タイミングが、なんで大体、まあ、なんかもしかしたら来週とか再来週やってもいいかもしれないのは、なんかどのなんかメールが良かったみたいな、
確かそういうレビューとか、ブラックフライデーの
ブラックフライデーキャンペーンのレビューをするっていう、
あ、確かに、
うん、
よく DTC 業界で皆さんやってるので、なんかそういうのを、
そうなんですね、
はい、
なんか向こうのね人たちと話してて、なんかどのブランドおすすめとかあるみたいな、なんかしたよね、話向こうが聞いてきたもんね。
しました、
あ、そのブラックフライデーに買うのにというか、
あ、そうそうそうそう、
うーん、
あー、なんかいいブランド最近あんのみたいな感じで、
うんうんうんうん、なるほど、
教えてくれないんですかそれは。
確かに
いや俺らのおすすめってこと
あ、いや、そのどういう答えだったのかなと思って
あ、まあ、いや普通に俺うちらが聞かれてて、で自分はあそうそう、あの自分の知ってるブランドいくつか話したって感じですけど、
僕はしっかりマッドハッピーをしました
素晴らしい鏡ですね
あのブランド実際どうなんみたいなとか議論になって、なシャワーヘッドのスタートアップがあって、
あ
そこはなんかめちゃくちゃ その自分が話した自分たちが会った人はめっちゃ懐疑的であそこどうなんみたいな、まあまあ、はい、そうちょっとそういうこと話したりとかもできたんで、
うんうん、
なのでイベントは12月の5日火曜日19時なので、ちょっとあのリンク PTX のリンクは概要欄に貼っておきます。
はい、ぜひ
チェックしてもら
って、はい、参加してくださいと。
AI の話と、まあ、出張の時のなんかちょっとしたなんかインサイトみたいなのもそこで少しシェアできたらいいかなと思って、
うんうん、そうですね、うんうん、まあ、もちろ ん、 なんかそういうことについてあの多分 QA みたいなのも多分起きると思うので
うん、うん、
そこで聞いてもらっても全然問題ないですと。はい、じゃあ早速あのメインのトピックの方に行きましょうか。今回は僕が、選んだトピックなんですけど、ウォールストリートジャーナル、からの記事で、まあ、そのウォールストリートジャーナルの記事なんですけど、その記事がリファレンスしているのが、ギャロップ、のアンケート、なんですけど、そのアンケートで、ちょっと面白い、まあ、ファクトがいろいろ出てき始めたというところで、まあ、あのそこではそのアメリカ人を調査したんですけど、アメリカ人があのそのいろんな、まあ、ビジネス、まあ、ブランド含めていろんなビジネスに対してその社会問題、とか、まあ、最近のニュースとかのトピックに対して何かのスタンス、まあ、ポジションを取るべきか、っていう質問をした結果、去年も同じあのアンケートを取ったんですけど、去年からちょっとずつ落ちていると、いうところで、去年が 48% のアメリカ人が、ビジネスは何かしらの社会問題に対してスタンスを取るべきと回答したのが、今年 41% まで落ちたっていう、ところで、まあ、あのその中の内訳とかもいろいろあるんですけど、まあ、全体的に、そのスタンスを取ってほしいと、言ってる、消費者が、まあ、あの下がってるんじゃないかっていうところが、個人的にすごい面白いなと思って、まあ、やっぱり過去多分5年から10年ぐらいアメリカではそのより会社にそういうスタンスを取ってもらいたい、まあ、特に例えば D2C ブランドとかも、何かしらあの、まあ、例えば何か可視化するとか、その、人種差別に対して何か発言するとか、うん、そういうのを、言ってほしいっていう需要が高まっていたのが、まあ、直近ですとちょっと逆転し始めている、うん、っていうのが個人的に面白いなと思って今回ピックアップ、しました。
これその下がってるなんか理由背景みたいなのってなんか何が大きいんですかね。
いろいろあると思うんですけど、あのなんか多分そもそもそのなんかサイクルもあると思っているので、あのそれこそ環境問題とかもまさにそうだと思うんですけど、あのそれが最初はなんかそれを本気で思ってるブランドたちが、それについていろいろ発言し始めるんですけど、うん、それがなんかいわゆる人気に なり始めるとマーケ戦略に なり始めて、でグリーンウォッシングみたいなことが起きると思うんですけど、うんうん、同じような、形であのその社会問題全体で言うとトラストウォッシングって、言われるもの、が、起きているんじゃないかなっていうふうには、思ったり、あとはまあ単純にそのあのやっぱりアメリカですとそのかなり 分裂しているので、あの、まあ、特にその共和党民主党っていう、まあ、政治的な、分裂がある中で、その社会問題に対して、よりなんか過激派が増えて、いて、で、まあ、それをちょっと避けたいっていうブランドが増えてるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
なんか消費者もブランド側がすごいそういうメッセージング性強くそういうことやるけど、なんかその実際にアクションにまでそんな結びついてきてないよねみたいな感じで、そのへきへきしてきてる感じとかっていうのもあったりするんですか。
それも多分多少なりあったと思うんですよね、うん、でまあそれこそあの過去グロシエでしたエヴァーレーンでしたりアウェイとか、もあの なんかすごい発言はしてるんですけど、例えばなんか社内でなんかそういう取り組みはやってませんよねみたいな指摘とかがあったり、するとは思うんですけど、まあ個人的にはそれ以上にその全体のそのアメリカの社会の中でそのカルチャー戦争って言われてる、そのまあ
分裂
起きてますよね。ウォーク VS ノンウォークみたいな形で、なんかそこの要素の方が強いのかなっていうふうには思っています。なんか思ったほどあのこっちではなかった、あっちではなかったっていう、なんかもうちょっとニュアンスがあった、話だったっていうのに対して結構疲れてるんじゃないかなと思っていて、そのなんか どっち側を選ばないといけない、っていうのが、まあちょっと辛いっていうのがあったのかなと思いますね。
ブランド側もなんていうか完全にこっちだっていうふうには思わなくなったのかなっていうのも思いますね、うん、スタートアップとかも、スタートアップっていうかなんか企業とかもその中立という中立なんていうんですかね、そんなにどっち派みたいなのって言わないくなったかなっていう気もちょっとします。
まあ、あの本当にスタートアップによってはあの全くその発言はしませんという、まあ、そこはショピファイもそうですし、あの、コインベースとかもそうなんですけど、あの社内でそういう話は しないようにしましょうと、まあ、あの仕事のために来てるのでっていう、ことも言っていたりするので、
その発信だけじゃなくて社内のそのまあ、会話という
か社内のスラックグループとかでなんかそういう政治的な発言とかはやめましょうみたいな、でこれってかなり多分10年前とか5年前とか比べるとだいぶ変わったと思うので、昔だとそういうなんかいろんなダイバーシティなあの意見を言い合うのが重要だみたいな話があの社内であったと思うんですけど、そこからも少し逆張りをしてる、会社も増えてるかなっていうところですね。
サ
ム・アルトマン派とそうじゃない、あの分裂みたいなそれとはまた別か
それとはちょっと別かもしれないですけど、
ちょっと別ですね。
でもなんか
社内の不要な分裂を生まないようにあえてそういうふうにしてるってことですよね、
うん、そうですね。
まあなんかそのね、その社会問題って一括りに言っても本当にこういろんなトピックがあると思うので、結構なんかそのグリーンウォッシングの話とかもあのシリアルトークでも結構したりとかしてたと思うんですけど、その問題として、でもなんかその最近やっぱりあのちゃんとこうなんて言うんでしょう、地に足つけてそのあたりはやって、そのあんまりなんて言うんでしょう、そのマーケティング的にこう誇大広告しすぎないというか、あのまあそれこそそのできるところからやっていって、それをその身の丈に合ったこう伝え方をしていきましょうみたいなところとか増えてきてるのかなっていうのは思ったりするんですけど、なんかやっぱりそのブランドのコアからなんか離れたところ、まあ、なんかその例えばやっぱりこう製品作ってるところはどうしてもその包装とかに対して そのなるべくエコなもの、エコな容器を使いましょうみたいなところはかなりその自分たちのコアと近いからなんかこうやる意義があるけど、すごくその遠い政治的な話とかその他国の戦争の話とかになってくると、まあ、その募金みたいな話とかあの支援あのテンポラリーにすることはあっても、なんかそこをすごくあの政治的主張みたいなところをこう強めたとしても、一会社としてできることってやっぱり限られてるからっていうところも、なんかそのなんて言うんでしょう、ちょっとその消費者がこう使われてきたりだとか、あとはただでさえ SNS でもういろんな論争が巻き起こっている中に、なんか企業までその論争に巻き込まれたりだとか、まあ、日本でも常にどっかしらが炎上してたりとか、あのこういうなんか書き方が良くないとか、なんかこういうそのツイートのなんか文言はなんか不適切だみたいなのとかで、なんか不買運動だみたいなのとかこういろいろあったりすると思うんですけど、なんかそういうのにもこうなんか消費者側もなんか疲れてきてっていうのはなんか日本ですらもって思いますもんね。
そうですね、まあ、なんかアメリカに関して言いますと、うんうん、やっぱりそのブランドが何も言わないっていうのに対してすごい指摘、うん、その消費者側が指摘したりするので、なんで言わないんですかと、 言わないイコール、賛同してないんですかとか、でそれでいわゆる消費者側からのプレッシャーを多分すごいブランド側が感じていたっていうのもあるんですよね。
そうですね。
なのでその
元々はそうですよね、
うんうんうんうん、
なんで多分そもそもそこまで関係ないものでもなんか発言しないといけない雰囲気になってしまっていたっていうのが、一つ、まあ、課題としてもあったのかなっていうふうに思いますね。なんでなんか
そういうシリアスなテーマにリキッドデスとはどうやって発言するんだろうちょっとい
やでもここがでも個人的にリキッドデスのすごい強い部分だと思ってまして、うん、なんかそのパーパスドリブンのブランドっていうのはやっぱりどうしても敵を作らないといけないじゃないですか、うんうん、いわゆるどっち側に、うんうん、どっち側かに入らないといけないので、うんうん、なんで、まあ、例えばその人種問題に関してはこっち側です、環境問題に関してはこっち側ですっていうのを、言って、まあ、なおかつアクションを取らないといけないんですけど、うんうん、そうすると必ず、反対派が生まれますと。でも反対派が生まれる、以上に、賛同派がお金出してくれたらビジネスとしては勝ちなので、
うんうんうん、
でもリクイッドデスがやってることってその彼ら反対派あるんです反対してるものがあるんですけどそれってコーポレートマーケティングを反対してるんですよね。
なるほど。
もちろんなんかサステイナビリティとかそっち系もあるんですけど彼らはなんか一般的なコーポレートマーケティングってすごいイケてなくてかっこ悪いですよねっていうのをそれを敵に回してるんですよね。なのである程度誰でも賛同できるような、トピックを、わざわざ選んで、まあ、それでそのパーパスそのいわゆる社会問題に対して触れなくてもいいようにそっちにどちらかと、うんうん、
なるほどね、
寄せているってい
うあえてそういうポジションにしてるんじゃないかっていうなんか、
はい、
リキッドデスのあのなんていうのクリエイティブが子供に良くないみたいな親からクレームが結構来るらしくて、
はい、
それをメルマガでネタにしててこいつらすげえなと思ってだから何みたいな感じのなんかコンテンツに
強い
やっぱり彼らの CM とかクリエイティブ見ると大体何かよくある CM のパロディなんですよね、
うんうん、
それをなんかすごいふざけた感じで出すっていうのが彼らの一つの特徴でもあってそれもやっぱりコーポレートマーケティングをバカにして、いるっていうところなのでなんかそこら辺のなんかやっぱり作り方っていうか、うん、そういうパーパスドリブンなどっちが強いなっていう、うん、で、まあ、アドオンでサステイナビリティっていう形ですね、うんうんうんうん、彼らに関しては
なんかあどうぞどうぞ
あすいません選挙シーズンの時とかって逆にボート、まあ、投票しましょうぐらいしかやらないみたいなイメージなんですかね、うんうんうん、じゃあブランドって
そうですね、まあ、今までですと基本的に、昔は全く触れない、形だったんですけど、うん、最近ですとやっぱり投票しましょうみたいな、感じが、はい、まあ、そもそも例えばパタゴニアもそうだったんですけど、その日を休みにしたりとか店舗も休みにしていわゆる選挙に、うん、全員とあの投票しに行ってくださいっていう、メッセージを伝えたりとかするブランドもあったりするんですけど、まあ、基本的になんかどっち派に入れた方がいいっていうのは、うん、それが多分2016年にすごい変わったと思うんですよね。そこで結構メディアが意思表明しだしたので。
ミームとしても使うみたいなのってもあるじゃないですか。
はい。
なんかミームとしてさ、なんか投稿したりみたいな、その選挙の出てる人たちとか、うん、そのムーブメントとしてミームで投稿するみたいなのも、なんか NG なんですかね。
まあ、基本的に最近ですとより NG になってもう一回なってきたのかなとは思うのでなんでそこら辺は多分結構ブランド側も気をつけているかなと思いますね。
逆になんか日本だとなんかそのやっとその一周回って一周遅れてなんかその選挙にこう行こうっていうキャンペーンをする企業っていいよねっていうなんか称賛というか、うん、なんかそれこそその選挙を終わってで行きましたっていうなんか証明みたいなもらえるじゃないですか。 なんかあれを出したらなんか1個なんかもらえる、うんうんうん、なんかお菓子もらえるみたいなのとか、なんかそういうのになんか取り組んでる企業素晴らしいみたいな、でそういうのなんかやっぱり外国に見習うべきだみたいな潮流が結構あった気が、うんうん、てか今まだ続いてる状態だと思うんですけど、うんうん、もうアメリカはそこを一旦なんかちょっと一周したんですね
なんか結構州によってなんかそれがいい悪いっていうのもあったりするので、なんかそれを進めること進めないことっていう まあ、なんでそこら辺もなんかすごい多分ブランド側としても判断がすごいしづらいんだろうなっていうのは思うんですけど、まあ一般的になんか投票 した方がしましょうっていうのは ある程度ニュートラルなので、なんでそれは多分まだブランド側は言うとは思いますね、
うんうん、そう思うとなんかそれこそ一時期そのパーパスドリブンみたいなのってめちゃくちゃこう言われてたじゃないですか、はい、でそのやっぱりある種パーパスドリブンってこう一定 の優等生感っていうのすごい必要とされると思っていて、うん、なんか、まあ、それこそこういう社会課題を解決したいからこういう製品を作ってますとかいう感じにやっぱりなっていくじゃないですか。あとその例えば女性のなんか社会進出をとかで その最終的に女性の権利向上のを目指していて、その一歩としてのこういう製品ですみたいなところとか、なんかそういう企業がすごくこう評価されて、まあ今も別に評価されてるとは思うんですけど、結構そのブームがあった時代があった気がしていて、うん、でただそこから始めてしまうと、その自分たちが元々のパーパスとして置いていた以外の課題にもなんかそのある程度言及をしないとというか、その優等生的な振る舞いをしないと、うん、なんかそのなんて言うんでしょう、ちょっとこうブランドイメージにそぐわなくなっていくっていう難しさがなんか今結構アメリカとかのブランドだと直面してそうだなっていうのをなんか感じたりもして、うん、なんかそういう意味でそのさっきのなんかリキッドですみたいなそのカウンターパンチというかカウンター側、うん、カウンターカルチャー的なのがなんか生まれるのもすごくわかるというか、なんかそういうその社会課題とか一旦さておいてなんかかっこいいもの作ろうぜとか、なんかそういうこうノリ、まあ、だからこそそういうこうなんか優等生っぽいコンテンツをちょっとなんかネタにするのが自分たちっぽいみたいなのとか、
でもそこすごい多分重要なポイントで、そのやっぱり優等生っていう多分言葉がすごい嫌がられるので、全体的にやっぱエリートっていうのに対してほとんどの人がエリートじゃないので、なのでやっぱりそういう風に見せてしまうと結構叩かれがち、でもあるので、まあそれこそグロシエも一時期そういう風に叩かれてたりをしたので、なんでそこをどうそういう形で見せないでやるかっていうのが、勝負どころでもあるかなと思うんですけど、なんかすごい個人的にそのパーパスドリブンなブランドをいろいろ見て思うのが、ほとんどのブランドは、パーパスドリブンではないと思ってるんですよね。
うんうん、
パーパス後からついてるっていう。
うんうんうんうん。
まず商品を売っていて、で、パーパスをそれに付け加えたっていうところで、で、別にそれは信じてる、信じてないっていう話とは別になんですけど、まず商品を売るっていうパターンが多いんですけど、本当にパーパスドリブンなブランド、で言うと例えばベアンドジェリーとか多分まさにそうだと思いますし、多分パタゴニアとかもそうだと思うんですけど、もう商品を捨ててでもいいっていう多分感覚を持っていて、場合によっては本当にこのチャンネルでは全く売りませんとかっていうのを、平気で発言できる、人たちでもあるので、そこは多分今の、ほとんどのそのパープスドリブンって言ってるブランドと比べるとだいぶ違うなっていうふうには思いましたね。
うんうんうん、なんかある種それはそれでなんか過激派というか、なんかラッシュとかも
どういうトンマナで言うかというか、シリアス度で言うかみたいなのもありますよね。例えばアジアン系ファウンダーがやってるのって、みんなやっぱりそのアジアンコミュニティみたいなところってすごい一定はやっぱ考えてるじゃないですか。でもなんかアジアンコミュニティを盛り上げるためだけにやってますって言ってるわけじゃないから、なんかその辺のなんか温度感みたいなのって多分一定そのいろんな余地があるのかな、コントロールする余地があるのかなと思ってて、なんかそれをまさに過激派っぽくそれ以外ダメですみたいな感じで言うと、じゃあこれに関してはどうなの、これに関してはどうなのみたいなところが多分求められてくると思うんで、なんかそのそうっすね、なんか最初の立ち上げの時になんかそれをどの濃度で言うかっていうか、マットハッピーとかも、まあ、結構メンタルヘルスの改善って昔からコンセプトにしてて、なんかその、メンタルヘルスの改善をなんか過激派的に言うっていうよりは、なんかこういう考え方大事だよねっていうのをなんかじわじわ広げていくみたいな、なんかそういうやり方だと思うんですよね。なんでなんかどちらかというとそのやり方っていうところにも結構関係するのかなとは個人的には思いますね。どっちにしろなんか最初の立ち上げの時にそういうパーパスを 武器にして話題になってもやっぱプロダクトがその後良くないと、
うん、
結局は、うん、あの全然ブランドってやっぱなかなか、うん、あの積み上げられて いけないっていうのは間違いなくあると思うんで、うん、どっちのパーパスだけでやってるところもしんどいとは思うんですけど、
うん、
なんかその言い方の部分もすごいあるのかなっていうのは、うん、マットハッピーなんてずっとそれ言い続けてるから、
うん、
なんか、まあ、パーパスドリブンじゃパーパスドリブンなのかなと思いつつも、なんかそういう優等生感、優等生キャラじゃないじゃないですか、
うん、
で結構、まあ、自分個人的にもそのプロダクトが好きっていうのもありますけど、なんかそういう、そういう意味だとなんか、うんうん、独善的なものに対してもしかしたらみんなへきへきしてきてるっていうのはあるのかもしれないですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうですね、
やっぱりファウンダーのなんていうかその人となりみたいなののギャップみたいなのはあるような気もして、そのマットハッピーさんとかだと、うん、やっぱファウンダーのその弱さも見せてもいいっていう、うん、なんていうか良さっていうのはそのファウンダーの方を見てもなんていうかあんまりギャップはないんですけど、なんかめちゃめちゃエリートの人がこの消費者になんかいいプロダクトみたいになるとあれって思っちゃうのは、うん、なんていうか思うので、まあ、逆にその自分の育ちって変えられないので、なんかそこの自分の良さもエリートであろうがなんだろうが多分あると思うので、なんかそこの部分がギャップがないように見せる、うんうん、ブランドを作るとか自分の見せ方とか、まあ、トンマナもそうだと思うんですけど、なんかそこは重要なのかなっていう気もしました、う
ん、なんかよく結構そのキーワードとしてやっぱオーセンシティってなんかやっぱいろんなところですごい見かけるようになったなって思うところも、なんか今草野さんおっしゃっていただいた話とかなり近い気がしていて、なんかやっぱりそのパーパスにすごくちょっとこう疲れが出るみたいなのって、やっぱ無理して設定してしまうとやっぱそうなるっていうのもありますし、多分そのマットハッピーとかはあのすごくそのメンタルヘルスの問題大事にあのしてるけれども、別にこうなんかそれだけ なんて言うんでしょう、なんかそのそれだけを見てっていう、 こうちょっとつ盲信過激みたいな感じではなく、あの、まあ、メンタルヘルスが大事だからこそ自分たちもその別にそこにこう過激に行くっていうよりは、こうなんか楽しくあのおしゃれにというかやっていこうみたい なんかスタンスとかもなんかやっぱり受け入れられてるポイントなのかなって思いますし、まあ、結局はやっぱり別にパーパスを買うわけではないというか、なんか
物が ここがでも難しいところだと思うんですよ、うんうん、最終的なブランドで言うとあのそこだと思うんですよ。
まあまあそうですね、その信頼とか、
なぜパタゴニア、なぜノースフェイスではなくてパタゴニアを、うんうん、買ってるかっていうと、商品は多分そこまですごい違いがないんですけど、うんうんうん、あのやっぱりそのパーパスだったりすると思うので、あのうまくやれば本当にすごい優位性になるんですけど、うんうん、なかなかそれだけの優位性には、それだけではその最初は特に、優位性にはなりにくいっていうところだと思いますね。
そうですね、なんか本当にその本当にこう自分たちの身の丈に合ったというかパーパスを作れるかっていうところ、
まあ、そういう意味でこのアンケートの結果ってなんか自分としては結構なんか、いやアメリカの消費者ってめちゃくちゃ好奇なんだなっていう部分もあったんで、あそうじゃなくて安心したっていうかわかる、なんかそれだけで物買ってたらすごいやっぱり市場として違いすぎるよなって思ってて、
そうですよね、
確かに。
一方でじゃあ環境負荷とかに対して何も考えなくていいかってそういうわけじゃなくて、もう当たり前の要素として、うんうん、多分アメリカの消費者って一定求めるじゃないですか、だからそのベースとして普通にやるべきことはやんなきゃっていうのは多分日本も一緒で、なんかそこからそのパーパス度みたいなのがすごい高く求められるとしたらなんかすごい難しい市場だなって個人的には思ったり、本当になんかいや普段話してるアメリカ人ね結構いるけどそんなに自分たちと違うのかなって部分もあったんで、なんかそういう意味だとなんかそのちょっとなんていうの理解できる内容になって安心したっていうか、あの大事だねっていうのは分かってはいるんですけど、そこが引き続き、
はい、じゃあ今回はそんな感じで、イベントいいですか、
はい
、はい、じゃあ 30分ぐらい話したところで、まあ、イベントのお話もちょっと再度最後にさせていただければなと思うんですけど、12月の5日会場18時半19時スタートってところで、 ブランドにおける AI 活用の現在地っていうイベントをやりますので、気になる方は PTX 概要欄に貼っておくのでチェックしていただけると嬉しいです。はい、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているので、ぜひそれも購読よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。